はい、それでは愉快ハッシュタグ、お便り会の、後編でございます。まずはピスケさんからです。ありがとうございます。愉快69拝聴ということで、これはちょっと洗濯機に子供が落ち込んでしまって死亡事故になってしまったってことによる話題ですね。うちは縦型洗濯機ですが、それでも真ん中の2歳の息子が台を使って覗き見たりするので油断はできません。ゆずきさんのお話は知識の宝庫。今回もトヨタ生産方式からの引用を織り交ぜており、読み書きのトヨタの方を読まなくてはと思いました。ポカイも聞きたいなということで、ポンカン聞いてますか？ポカイも聞きたいなということで、洗濯機の話はちょっと話題としてはホットやったんですけれども、まあ今そう思うとですね、こういう話題ももう浮かんでは消えていくような感じで、今ではもうおかけらも話題になってこないっていうところで悲しいなと思いますけれども、まあやっぱりドラム式洗濯機の対策っていうのはこれ以上のものを望みたいなと思いますけれども、やっぱり普段から閉めておいてロックかけておくっていうところは重要だと思いますので、皆さんもお気をつけください。はい、続きまして直角炭さんです。やり抜く力を鍛えたいゆずきちグリッドを読むという、お話の感想です。確かに適度な具体性を持った目標は必要だと思います。僕はその日の運動の短期的目標としてこれを聞こうと思ったポッドキャストのエピソードは消化するまで続けることにしていますということで、まあそうですね、そういう細かい一番最小単位に分解して目標を決めていくっていうのは非常にいいことだなと思います。まあちょっとした話なんですけども、私毎朝走ってるんですけれども、まあ平日、6時前ぐらいに公園走ってると、まあいつも小学生の2人組がサッカーの練習をしに来てるんですよね。で、まあサッカーの経験もない私が何か言うことではないんですけども、なんとなく旗から見るとただただ集まって、ただただ何かいつものパス回しみたいなことをしてるだけに見えてしまうんですよね。ちょっとこれグリッドを呼んでるからって言ってね、そういう短期的目標とか意図した目標をちゃんと持ってるのかね君は、みたいなことをおせっかいで言ってしまったもんならきっと学校に通報されてしまうかなとか思ってお前に何がわかんねえみたいなことを思うんですけど、なんとなくそれを感じてしまうんですよね。いや、ちょっとなんかおせっかい焼きたいなとか思って自分のことを棚に上げてね、まあ、そういうことを思った次第でございます。はい、続きましてはチタンさんからです。ホロヨセブンにゼノブレ2の感想が聞いてコメントすればということでありがとうございます。まあ、ゼノブレ2の話題を3回にわたってやったんですけども、結果的に総評みたいなことを言ってなかった気がして、なんかバトルの解説で2回分使った気がするんですけども、気のせいですかね。今はちょっとシンプルなバトルの二の国2にハマっておりますけれども、総評としては非常に良いゲームでございました。最後の最後まで綺麗にまとまって終わった、良いゲームだったと思いますので、はい、まだやってない方はぜひともやってみていただければと思います。まあ余談ですけれども、バージョンが上がったおかげで強くてニューゲームができるようになったんですよね。クリアした時点のレベル及び所持品などは持ったまんまゲームスタート時に戻れるっていうような機能なんですけれども、まあ最初の一番最初のバトル、まあ一番弱い敵とのバトルの傍らにきっちりホムラがおるっていうのがちょっともう笑けてしまいました。はい。はい、続きまして、ピスケさんです。愉快70拝聴グリッド。自分にも子供にも必要なものに感じます。ぜひ手に入れて読んでみたいと思います。情報ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、子供に読ませるには難しいんですけども、子供を育てる親の立場として読んでみてほしいなという気持ちが今でも強いですね。まあ、2回目私もちょっとぜひ読んでみたいと思いますので、また語り合いましょう。はい、ありがとうございます。たけさんいただきました。遅くなりましたが配信100回おめでとうございます。ありがとうございます。愉快70、何かを続けることって本当に難しいことですよね。 苦しみながら頑張って続けるというよりも、嫌なことの中からも楽しさを見つける力というのが必要なのではないかと思います。ああ、まさにその通りですよね。まあ仕事、まあ運動、まあダイエットもそうですけれどもね、まあどれかが楽しみでなければ、物事って続かないと思うんですよね。まあ最近、まあ大人になってから思うのが、例えば、まあ家事をしなさいとか、まあ家のこと、まあ掃除をしましょうとかいう時に、まあ学生時代の自分なんか親からそうやって手伝いなさいって言われた時は、ただただ嫌やったんですよね。もうなんでこんなめんどくさいことをせなあかんのやと、しか思ってなかったんですけれども、まあ最近はそういう、まあほんまは嫌なことを、まあ誰かにお願いされてやるっていう時、まあ例えば掃除だったらですね、やっぱそこに何か意図を持たせたいっていうところで、まあどれだけ短時間で綺麗に掃除ができるのかっていうのをよく考えて行動するとか、まああとはまあこれを運動と見立ててできるだけ負荷をかけて掃除をするとかね、まあそんな感じで、まあプラスアルファの付加価値を決めて自分の中で楽しむようにするとかっていうのもいいんじゃないかなと思い始めました。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、虹パパ生活さんです。これワイヤレスイヤホンの話ですかね。ワイヤレスイヤホンいいですね。自分も別の製品持ってますが便利です。ただ一回落としましたが、今気になっているのは骨伝導イヤホンです、ということでありがとうございます。左右独立のトゥルーワイヤレスイヤホン、まあ、ゾロリバティというのを買いまして、まあ、それに関する感想ということで、別製品持たれてるんですね。さすがですね。ガジェッターですわ、やっぱり虹パパさんも。最近の回では、スマートウォッチを買われたということで、そのレビューをまた楽しみにさせていただいております。まあ、やっぱりその落とすっていうのがちょっとリスクとしてあるんですけれども、私も何回か落としてるんですけどね。まあでもやっぱりそれ以上にメリット感じてますね。やっぱりその手軽さというか、耳のフィット感、落ちなさ。で、この首筋のケーブルがないっていうところの開放感っていうのはもう、なんか、戻れないなって思ってしまいます。まあ他のちょっと廉価版のものの品質がどうなのかはわかんないんですけども、やっぱゾロリバティいいと思います。やっぱり前にも言った通り、 YouTube 他動画関係が概ね訪れしてしまうので注意です。なぜか Amazon プライムビデオはびったし同期されてるんですけどね。この違い一体何なんやろうか、専門家の方はご意見をお願いいたします。ありがとうございます。続きましてマシュマロマンさんです。これもワイヤレスイヤホンの話ですね。AirPods 左を3回なくしてます。それでも買うから生活必需品になってるってことですね。ホテルで寝ながらポッドキャスターは注意が必要です、ということで、この3回なくした分っていうのはこれ保証効いてるんですかね。Apple Care とかでいけるんですかね。はい、まあ、この辺ちょっと気になるんですけれども、エアポッツ高いっすよ。1万6000円するんですよ。これもし3回とも買ってはるんやったらすげえなって思いますけど。それか、左だけ売ってくれたりするんですかね、半額で。まあそれだったらそれで、まあ便利かなと思いますよね。だから自分も片方なくしたら片方だけ半額で買えるんやったら、そっちの方がいいかなと思って。まあそれもある意味、左右独立っていう部分のメリットになり得るかもしれないですよね。はい、でホテルで寝ながらのポッドキャストなんですけど、私もこの間ちょうど、子供を寝かしつけるときに右耳だけイヤホンセットして、ポッドキャスト聞きながら寝てたんですけどね。やっぱ結構いいですよね。ちょっと寝落ちがすごかったんですけど、寝落ちしてやっぱりなくなってましたね。頭付近に落ちてるかと思いきや足元に落ちてたんですよね。これなんでなんでしょうね。イヤホンに足生えて歩いてそっちまで行ってしまったんでしょうかね。まあその辺ちょっと気になるところであるんですけれども。はい。またこういうワイヤレスイヤホン談義がありましたらまた紹介したいと思います。はい。続きまして直角炭さんです。運動中の装着落下や再生時間の問題など、自分の中でモヤモヤしている部分をかなり解消してくれている印象です。ガジェットについてはもちろんですが、プレゼンのうまさも参考にさせていただいてます。ということでありがとうございます。 そうですね、再生時間の問題が多分直角炭酸的には一番気になるんじゃないかなと思うんですけど、まあ落下、装着時の落下はほぼゼロということで、はい、ぜひご安心して一度買ってみていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、ジンさん。ホロヨセブンの最新回まで拝聴。先日、有線のイヤホンが壊れてしまい、新しくしようと迷っている時に、ゆずきさんにサウンドピースの92がいいですよって おすすめされたので購入しました。イヤホンジャックからの線がないのはとっても快適ですね、ということで、ありがとうございます。92ということで、私が以前使ってたやつですね。ちょっと首周りのケーブルがあるバージョンの Bluetooth イヤホンということで、まあでもやっぱりイヤホンジャックを意識しないっていうのは本当にいいことで、まあこれからの iPhone とか、まあ当たり前のようにスマホとかはもうイヤホンジャックがもう撤廃されていくっていうことが分かりきってるので、まあどっかで早めにもう見切りつけた方がいいかなっていうことで、私もまあ気持ち早めにイヤホンジャックの概念をなくすような動きをさせてもらったんですけれども、まあ個人的には正解だったなと思っております。まああったらあったですごい便利は便利なんですけどね、イヤホンジャックも。今はイヤホンジャック使い道としては、まあマイクですね、ピンマイクつけるためにやってます。まあそれ以外にはまあもう使い道はもうないのかなと思って、まあこういう古いテクノロジーっていうのはまあどっかで衰退していくのかなと思いましたね。なんかこういう話もできそうですね。昔懐かしの、まあ、企画みたいな。ね。スカジーとかね。そういうの興味ありますかね。はい。ということで、ありがとうございます。はい、続きまして、ピーチさん。殺人犯はそこにいるのかい？拝聴。本の紹介を聞くのが大好きなので、興味深く聞きました。しかし私が以前読んだ別の小説を思い出し、その本のタイトルが全然思い出せなくて今モヤモヤしています。息子が殺人犯だと信じたくない母親と家族の物語なんだったかなということで、これは何なんでしょうね。息子殺人犯小説で検索してみるとどうなんかなとか思ってパーッと検索すると一発に出てきたのが世界の終わりあるいは始まりというタイトルが出てきましたね。これはどうなんでしょうね。でもこれは親の立場は父親ってなってるからこれまた違うんですかね。はい、また正解が分かれば教えていただきたいところでございます。ありがとうございます。はい、続きまして直角炭酸です。美食クラブバカゲー戦火の話のご感想です。超クソゲーは全シリーズ熟読したものの、タイトルの本は表紙のインパクトもあって覚えているんですが購入しなかったんですよね。クソゲーバカゲー大好きなんでとても面白かったです、ということでありがとうございます。まあ今となってはまあ10円20円ぐらいで古本が買えますのでぜひとも買ってみていただきたいんですけども、記事の言葉のパンクさって言ったらやっぱりバカゲー戦国の方が結構コアでございます。ちょっとクソゲー超クソゲーの方はちょっと優等生っぽい感じなんですけども、バカゲー戦国は非常にアンダーグラウンドにまで踏み込んでいるある意味危険な本でございますのでぜひとも読んでいただければと思います。はい、続きましてコンビーフさんです。ホロヨイセブンで紹介されてたのを買おうと思いましたが予算オーバーでした。Bluetooth イヤホンのご購入を検討の方は、ホロヨイセブン愉快74をぜひということでありがとうございます。まあ、コンビーフさんもトゥルーワイヤレスイヤホンを買われたということでツイッターで拝見いたしまして、今どうでしょうかね。また感想の方を聞かせていただければと思います。ありがとうございます。はい、続きましてヒルアンドンさんです。愉快拝聴。100年法タイトルからお堅い内容を想像していたのですが、架空歴史の SF 小説としてかなり興味が湧きました。ゆずきさん紹介うまいなということで、そうなんですよね、やっぱり気持ちがこもった紹介っていうのは実は本当に好きな作品だったということでですね、100年法だけは本当にどこかでドラマ化劇場化してほしいんですけどね、なんか障害があるのかなとか思ってるんですけれども、また読んだ感想を聞かせていただければありがたいと思います。 はい、続きましてケータマンさん、ありがとうございます。100年法読んでみたくてこの間手にまで取ってやめました。いつかは読んでみたい。100冊ぐらいある積読読む崩さなきゃ娘にどんどん読まれていくということで、ありがとうございます。あのそのよ娘さん娘さんが読んでるということでですね、あのそちらの方の感想をまた聞かせてほしいということで、あのリプを送りましたら、機会があったら原稿用紙送ってもらえるということで、またお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、続きましてチタンさんです。ゆずきちさんにはぜひゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドをやってほしい。ゼノブレ2の DLC もあるから大変だとは思いますが、ということでありがとうございます。プレイ中でございます。なんですけれども、くしくも、あの、二の国2の方が先、途中で発売になってしまいましたので、そちらの方を今プレイ中でございまして、ゼルダの伝説も面白いですね。あの、オープンワールドで、ゼルダ感が溢れていて、ただね、あの、私、ゼルダの伝説のシリーズ自体が、スーファミ以来なんですよね。だからそっから比べるともう全然違うなとか思ってて、ただやっぱり、長く続けさせる工夫であるとか、なんかあのチートできない仕組みになってるっていうところがいいですよね。まあ簡単に言うと、その剣と盾は必ず壊れる、例外を除いて、という意味では、まあどんなあの強い装備持っててもいつかはぶっ壊れてしまうっていうリスクを背負いながら緊迫感のある冒険ができるってすごいですよね。まあ、あとはその気になればどこにでも登っていけるっていうところとかね、やっぱり今までにあったオープンワールド系とは一線を画してるんじゃないかなと思って、とてもいいかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、直炭さんです。将来的には豆粒ぐらいの大きさで1食分の栄養が摂取できる食べ物ができるんじゃないかなと思ってしまいます。そして傷も癒されたり、先祖のようなほらワクワクしてきたぞ、ということで、これはサラダチキンスティックに関する話題ですね。まさかこのエピソードで感想をいただけるとは思ってなかったんですけれども、まあもうサプリ時代ですからね。言ってみたらコンビニで当たり前のように一粒何円ぐらいの栄養を取れるっていう時代になっているわけですから、まあそういう意味では、まあタンパク質を摂取するっていう部分のサプリってもうすでにあるんじゃないかなと思うんですけどね。ただやっぱり人間なんで、動物なんで、まあ、食べ応えとか、満足感っていうのがやっぱり必要だと思うのでね。まあ今となってまだサラダチキンスティックが限界なんじゃないかなと。ただなんかトイザラスとかにおもちゃで、なんかあの、カプセルの薬ぐらいのちっちゃいスポンジみたいなのがあって、それを水につけると、なんか恐竜の形になったり、車の形になったりするおもちゃがあるんですよね。まあ、これは結構、あの、でっかくなるんですよ。これをちょっと応用してですね、なんかその、凝縮した大豆の塊みたいな中に、その、タンパク質だけ詰め込んでね、それをもう水でごっくんって飲んで、胃の中でその大きさに復元させてお腹いっぱいになるって、これいいんじゃないですかね。味とか全然ないでしょうけど。はい。まあそういう夢と希望が溢れる2018年でございます。ありがとうございます。はい。続きまして、チタンおじさんです。あれ、これチタンさんとチタンおじさんさんは、同一人物ですかね。はい、サラダチキンスティックスモークを食べてみた。美味しいけど物足りない。日本入りなら昼ご飯にしてもいいかもしれない。日本でも130キロカロリーだし、ということで。そうですね。食べ盛りだったら、一本だけじゃちょっと足りないかもしれないですね。私はちょっとなんていうか、メインの飯というよりかは、ちょっと小腹が空いた時とかですね、コンビニに行って、小腹満たしに、カロリーメイト食うよりかはサラダチキンスティック食った方がいいかなとか、まあそういう感じで食べたりしますね。まあ結構女子社員とかも本物のサラダチキンを買ってきたりしてるんで、それを結構紹介してきましたよ、スティックの方を。みたいな感じで疑心暗鬼みたいな顔で見てましたけど、後日ちゃんと食べてましたよ。 してやったりと思いましたけどね。はい、ありがとうございます。はい、続きまして西さん、小説100年法が気になる、明日本屋さん行こうということで、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと新刊というところでは探しにくいかもしれないんですけど、もしかしたらブックオフに売ってるかもしれないですね。多分今やったら結構安いと思いますので、まあ、ぜひ読んでまた感想を聞かせてください。ありがとうございます。はい、続きましてミルハさん、あわわわ二の国2幻想水湖伝1、2好きです。あー、やらなきゃですということで、やっていただいてるんでしょうか。ありがとうございます。幻想水湖伝いいっすよね、ほんまに。子供、まあ、右も左もわからない少年が国の戦争に巻き込まれるっていうだけで、幻想水湖伝2、幼馴染の3人の男の子女の子、運命のいたずらに巻き込まれてあんなことになってしまうなんて、結末あんなことになるなんて、ワンの主人公があんなところで出てくるなんてとか、もう今思い返すとまた感動が押し寄せできますけれども、はい、まあ、ぜひ二の国2もやってみていただければと思います。はい、そして、最後ですね、直角炭酸です、これメッセージアプリの回ですね、10代の人たちと違って自分のようなおっさんにはこの手のアプリってほとんどが同じに見えてしまうんですよね。 LINE との比較は避けて通れないでしょうし、自分も時代に取り残されないように勉強してみようと思います、ということでありがとうございます。まあ、多分まだまだ浸透しないと思うんですよ、言うても。だから私も MVNO なんで、リリース直後は使えないですし、まあ、正直障壁が多いんですよね、 LINE と比べると。だからちょっとまだまだ増えないなと思いますので、ぜひ、まあ、とも、直角炭酸はキャリアのスマホだったとしたらぜひ使ってみていただきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ということで前後編に分けさせていただきましたけれども、たくさんいただきまして本当にありがとうございます。まあ、メイン会の方も機会がありましたらまた復活していきたいと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。まあ、愉快については私一人の都合ですので、好きな時に取って出しでやっていこうかと思いますので、今後ともホロウェイセブンよろしくお願いいたします。それでは、今日も愉快の方を終了いたします。ありがとうございました。
ホロヨイセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグホロヨイセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットホロヨイセブンアットマーク gmail.com、 RADIO ピリオドHOROYOI7 アットマーク gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。